市政羅針盤。今日のお客様は宝来橋薬梨茶屋スタッフの大石房子さんと岡村明子さんです。大石さんと岡村さんはお二人とも第一期夢未来100人会議のメンバーで観光文化会に所属していました。その100人会議で得たものを生かそうと、桃子の店というグループ名で観光客のモニタリングなどを2年間実施。そのことがきっかけで現在、宝来橋薬梨茶屋のスタッフとして活動されています。そこで今回は、宝来橋をにぎわい拠点にというテーマで語り合っていただきます。
大石さん、岡村さん、こんにちは。
こんにちは。
お二人には宝来橋の薬梨茶屋のスタッフとして大変お世話になっております。今日はですね、新しくオープンした薬梨茶屋について、話題にしたいなと思っております。まず最初にですね、3月の20日にオープンしましたこの薬梨茶屋ですけれども、お店の様子、メニューの評判などはいかがでしょうか。岡村さん、どうですか。
そうですね、私3月の20日に残念ながらいなかったんです。
ああ、そうでしたか。
はい、それでですね、はい、4月に入ってからお店の方に出勤するようになりましたが、中はまあ明るくて、それからお客様がですね、海外の方も相当見えてくださってます。台湾のお客様が多かったですね。あとは、イギリスとかアメリカ、それから
インドネシアから
も、インドネシアもそうでした、ね、いらっしゃいました。
はい、私驚いたのはですね、スタッフの方々がですね、多言語がたくさんできるんですよね。大石さんもドイツ語ができるし。
ドイツ語はたどりですけど、スタッフの中に4人もね、英語が堪能で、またフランス語も堪能で、もう何もその英語に対しての不自由なく話ができる。
すごいスタッフだと思いました。
本当に
びっくりしちゃいました。
そうです、はい。
まあ、そういったこともですね、はい、これからの売りにしていけたらなと思うんですが、はい、薬梨茶屋ではテイクアウトのお茶が大変人気があるというふうに聞いていますが、はい、お客様の反応はいかがですか。大石さん、
正直言ってね、テイクアウトのお茶なんてね、飲む人なんかいないよって本当は正直言って思いました。それで今までは試飲をさせて、それからお茶葉を買っていただくっていうのがそういうものだと思ってましたんですが、お客様の反応が、最初はコーヒーくださいって入っていらっしゃる方が多いんですけど、いや、コーヒーじゃなくてお茶なんです、すいませんって言うとね、あ、お茶くださいって、あ、そうですか、お茶くださいって言って、もう本当に行列になってお茶を注文していただく、もう自然にそれを手になさって飲んで、あ、美味しいねって言ってくださるのが、
そうですね、
もう不思議なくらいでした。はい、今はもう本当にただただびっくりです。
私もね、いつも思うことなんですが、島田の人ってね、すごくいいお茶をただで飲めると思ってるんですよね。どこからかいただき物があるので。でも、まあ、世の中はですね、日本茶に、例えば銀座などではね、本当に定茶で1杯1500円とかお菓子がついてですね、そのぐらい値段します。そして、薬梨茶屋では1杯320円でしたでしょうか。
そうですね、テイクアウト330円。
330円ですか。
はい、
そうですか。
でも、ありますけどね、まあ、
飲んでいただいたお客様がね、こんなに美味しいの？って、そういう声出ますよね。どうですか。
コールドとそれからホットで味がまた違うんですよ。はい、でコールドでお出しするときにはですね、やっぱり朝蒸しと、こちらで言ってるんですけど、普通煎茶ですね、普通煎茶はちょっと渋みが出まして、深蒸しですと甘みが出るんですね。そこをこうご説明しますと、あ、わかるわって、お二人でいらっしゃると必ず一つずつご注文されるので飲み比べてくださいとこちらで言いますと、あ、そうねっておっしゃられるんですよ。でホットの方がまた、これがまた違うんですね。ホットですと普通煎茶と深蒸しの煎茶の色が全然違うので、皆さんびっくりされますね。味も当然変わりますけども、
はい、ここに来てね、やっぱり本物のお茶の味わいを味わっていただきたいですよね。
そうですね、
うん、他に売れ行きのいいものって何でしょうか。
それがですね、和菓子なんです。
和菓子、
はい、の小まんじゅうとか黒やっこ、また老いがもなかだとか、それもバラで一つ二つってお買い求めて、それがもうものすごく量が多く 追いつかない、あの製造される方が追いつかないって悲鳴を上げてくださるほど、あのよく出ます。
そうですね、
そうなんですね。
私たちもね、こう観光地に行った時、はい、ちょっとおせんべい1枚だけとか、お団子1本だけとかって食べたく思いますもんね。
そうですね、はい、うん、
アイスクリームもすごく売れてるって聞きましたけれど、
アイスクリームがまた
骨
のほかも本当にすごいですね。
1日に何本ぐらい売れるんですか？
300本
ぐらい
売れる。
それソフトの方だけで、ね、カップもありますからね。だから500近く売れる時もですね。
今トップですよ。
トップです。
そうですか、はい、アイスクリームの売れ行きが、
はい、売れ行きトップですね、は
い。まあ、そういった嬉しい悲鳴が聞こえてくる、はい、あの今やくなし茶屋ですけれども、はい、あのお店のスタッフとして働いてみて感じたこと聞かせていただけますか？
それまで、ね、あの本当に楽しいです。あのやっぱり先ほどもお話ししていただいたように多言語で、うん、あのこう言葉が行き交いするのもすごく楽しいですしね。で中国語、まあ、中国語を堪能に喋れる人は今のところいないんですけれども、あの私たちもこう中国語を少し勉強しつつ現場でこう使えるっていうのがねあるので、もうあの挨拶とかあの少しお待ちくださいっていうのも中国語でちょっと話をあのしてみると通じたりするとすごく嬉しかったり、いろんな方と出会えたり、またあの久しぶりに何年ぶりかでお会いする方がいたり、そういう方と楽しくお話ができる、もう本当に楽しい意味です。楽しんでやってます。
私もですね、桃子の店の皆さん方にお願いして本当に良かったなって思ってるのはですね、皆さん方がもう経営者としてこの自分ごととしてお店を良くしたいっていう思いが溢れてらっしゃる、そういった思いでおもてなしをしてくださるから、お客様にとってもですね居心地のいい場所になってるんじゃないかなって思います。岡村さんいかがですか？
そうですね、あの店の外に、椅子代わりの畳敷きの、あの椅子があるんですが、それが心地よくて皆さんがあのこれはいいわねっておっしゃってくださってるんですよ。でその椅子に座りながら蓬莱橋を眺めて、まあ、ゆったりした時間を過ごしていただくために、私はまたイートインをおすすめしてます。
はい、ありがとうございます。
ゆっくり、楽しんでくださいということ で、ね、
あの畳敷きの縁台のようなものですよね。
そうなんです、はい、うん、
まあ、そこに座ってゆったりと日常を離れてですね、大井川の川風、そしてまた季節の移ろい、こういったものを感じていただいて、ああいいとこだな、また来たいなって思っていただけるといいですよね。
いいですね。
うん、
あの先日連休の時にですね、私ちょっと駐車場を見ましたらね、うん、大阪とか岐阜とか千葉とか群馬とか、中には九州北海道のナンバーもあってですね、
もちろんそうです。
あの静岡のナンバー探すのが大変なぐらい、
本当にね、
遠くから
本当にあちらこちらからいらっしゃってくださって、
そうです、毎日のようにね、そうお客様もいらっしゃってくださって、う
ん、ね、富山兵庫も ね結構遠くからもいらしてくださってます、
ね。まあ、テレビやラジオその他でも取り上げていただいてですね、はいはいはい、本当に嬉しい限りですが、特別大きな宣伝をしていなくてもですね、はい、これだけのお客様が来ていただく、はい、もっと早くにあればよかったなとつくづく思うんですが、まあ、これもですね、大きな、まあ、河川敷の占有ということ で、うんうん、でね、国土交通省の許可等もいる事案でございましたのでね、ちょっと時間はかかってしまいましたが、本当に今こういった出発点、スタートラインに立てて嬉しいなと思っているところです。あのこれからの役なし茶屋を含めたですね、蓬莱橋周辺の構想ということで少しお話をさせていただきますと、平成30年度はあの一段下のところに降りる販路、坂道をですね、舗装をして、そして河川敷にですね、舗装した大きな駐車場を作ろうと思っております。で来年度以降にあの散策路でありますとか、花壇でありますとか、うんうんうん、そういった大井川左岸側の整備を含めて3年計画で蓬莱橋の役なし茶屋だけではなく、その周辺一帯を整備していく、そのが終わった後に蓬莱橋の右岸側というような計画で今市はいるんですけれども、はい、そのことを含めてですね、こうしたらいいよというようなアドバイスがありましたらぜひお願いいたします。
そうですね、あの差し当たって私あの今蓬莱橋のその駐車場、河川敷の駐車場を利用、はい、私たちも利用させていただいてるんですけど、あの入るこう動線とかがですね、道路の関係とかありまして、あの右折ラインとこちらが駐車場入るラインと、こう 一緒になっちゃうんですね。そういうことの危険性なんかも、ね、はい、見えてきたり、はい、それから注射ど、なんていうの、誘導を、ね、するため の、はい、表示だとか、まあ、道路自体が問題なのかなとか、いろんなことが、ね、見えてきて、まあ、うまくは説明できないんですけれども、うん、危険だなとか、ここはこうした方がいいなっていうのはちょこちょこ感じることがありますね。
正直降りるところの販路ですけども、はい、ちょっと狭くて、はい、上からの、ね、降りる人と下から上がる人がやっぱりこう相当見ていないと事故になる可能性もあるかしら。
これからこう木が草が茂って非常に高くなるのでね、
はい、
うん、その維持っていうのはね、しっかりしていかなきゃいけないんだろうなってことは、はい、
ありますね。
今まで冬だったのでね、 それほど
気がつかなかったんですよ。今から夏草が多分生い茂ってくると思いますので、
そういったこともですね、現場の担当者の方でも、はい、皆様方からも聞き、そしてまた利用者のご意見も伺いながらですね、はい、しっかり整備を進めていきたいなというふうに思っています。
でこう椅子に座りながらね、うん、その下に その河川敷、まあ、駐車場も含めて花壇とかね、まあ、蓬莱橋とこうつながるその景観がね、整備もっともっと整備されていたら素晴らしいだろうなっていうことは思います ね、
そうですね、はい、私自身もですね、島田市内に入ってから蓬莱橋というサインがないということに、ちょっと考えるところがあります。難しいのはですね、蓬莱橋住所がないんですよ、はい、河川敷でしてね、
はい、南町小さきです
そうなんです。こうなんていうんでしょうか、車のね、はい、ナビゲーションに住所を入れて、はい、たどり着くっていうことができないものですからね、やはり蓬莱橋はどちらに行ったらあるのかということがすごく大きな問題になっております。他にはお気づきの点とありますか。
今トイレの前なんですが、はい、うん、一部分だけでも砂利のところを舗装というか、はい、スロープにしていただけたら、車椅子の方が3人がかりでないと入れないぐらい、今
ほんの少しの、
ね、1メートル50センチぐらい、辺だけでもね、舗装していただいたら、うん、車椅子でスルッとこう入れるんですけども、必ず車椅子の方は後ろ向きで入るか、第三者の手を借りるかしないとトイレに入れないんです。でそこだけもなるべく早くお願いしたいと思います、はい、
そちらの方は私も早速ですね、はい、担当の方に指示をしたいと思います、は
い
は
い、お願いします、
はい、それから外からお見えになる方だけではなくてですね、はい、市内の方も、はいはい、今まで蓬莱橋行ったことないよっていう方たちもですね、あそこに行けば島田の一品も売っていますし、お客様が来たらまず連れてってみようと思う場所になったかなと思うんですが、
皆さんそうおっしゃって、
そうおっしゃってますね。お知り合いの方がね、うん、もう今日はどこそこから来た、誰それを連れてきたよって感じで、
そうです
見えてくださったんです。
そうですね、
うん、
案内できるなとかって ね言ってくださってます
ね。何回もね、見えてくださってる方もいらっしゃいます、
は
い、
そうですね、はい、ですから蓬莱橋がそうした島田市民にとってね、憩いの場所であり、かつまた自慢の場所になり、そして金谷の大地の上には茶の都ミュージアムができております、はいはい、その近くにはですね、諏訪原城址という、全国でも有数の山城の遺跡が、はい、こちらも整備されてきて、今年と来年でビジターセンターを作ろうと思っております、うんうん、3年後にはアウトレットもできて、はい、そして河原町の川会所のあたりもですね、蓬莱橋と同じように整備が進んでいくと、はい、もう島田でしか味わえない、うん、 ね、そうした面的な、ね、観光のルートができてくるかなと思っています。まあ、一生懸命やっていただく、はい、そのことの結果ね、はい、あっちもこっちもといろいろとお気づきの点もあるかと思います、はいはい、ぜひそういったご意見を生かしながらですね、はい、もっともっと、はい、お客様に愛される、蓬莱橋の役なし試合になったらいいなと願っているところです、はい、今日はいろいろとお話聞かせていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は蓬莱橋役なし茶屋スタッフの大石房子さんと岡村明子さんで、蓬莱橋をにぎわい拠点にをテーマに語り合っていただきました。市政羅針盤、次回もお楽しみに。